キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、時間が変わって2回目の放送になりますが、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。今朝は食が変われば生き方が変わる健康学科、講師をご紹介しましょう。一般社団法人 NS ラボ代表理事で管理栄養士の岡田明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週に続いての健康学科になりますが、今回のテーマはこちらです。40歳からの老化を予防する食事術、体内年齢編。まあ、前回は体型だったり肌といったまあ見た目年齢についてだったんですが、今回は体内年齢、体の中ですね、具体的にどの部分を老化するのを予防していくんでしょうか。
今週はですね、脳と匂いに注目してお話ししていきたいなと思います。
まあ、脳からっていうのはちょっと意外な感じ、匂いはね、はい、分かりますけど、脳がかなり影響しているっていう、
そうですね、
ことなんですね。
はいはい。
さあ、まあ、順番に老化を防ぐ食材だったり調理方法などを教えてもらいたいと思うんですが、まず一つ目の脳です。これ脳の老化ってのはどういうことなんですか。
まあ、記憶力の低下が主だと思うんですけれども、まあ、脳の働きとしていろいろあるんですけれども、はい、一つ目として喜怒哀楽などの感情コントロールしていますし、はい、あと記憶力、理解力、判断力、思考力などに関わっています、あと、まあ、運動感覚の司令塔の役割がありますし、あと呼吸や消化、睡眠などの生理機能をサポートしてるんですね、はい。でそのために、まあ、記憶力が悪くなった以外にも、まあ、例えば気力が続かなくなったとか、判断力が鈍くなったなどの症状も注意が必要です。は
い。
は
い。まあ、これがいわゆる脳の老化、
は
い、
そうですね。はい。
でこれを食事で止めることができる、
はい、そうですね。まあ、食事だけではないんですけれども、まあ、生活習慣とか食習慣で予防していくことは可能ですね、
はいはい。この脳の老化の原因っていうのは、はい、一言で言うと何なんでしょうね。
そうですね、これは人それぞれなので、本当に生活習慣だったりとか食習慣だったりとか、これっていうのはちょっと言いづらいです、はい、
ところではある、
はい。
でまあ、やっぱり年齢とともに誰しもが感じていくものですよね、はい。でその脳を、まあ、はい、老化を防ぐ、はい、活性化するための食事のポイント、はい、何なんでしょうか。
ポイントはですね、魚なんですね。
もう一言で終わりましたね、
はいはい、
魚が脳の老化を防ぐ、はい、活性化させる、
はい
はい
はい。魚に含まれている、まあ、脂肪分なんですけれども、うん、まあ、DHA って聞いたことあるかなと思うんですが、はいはい、
ドコサヘキサエン酸、
そうです、よくご存知で、はいはい。それがですね、まあ、脳の神経細胞の結合部分であるシナプスの重要な成分となっていますので、うん、まあ、この DHA というのがすごく老化防止に役立ちます、
はいはいはい。まあ、DHA がよくいいっていうのは聞くんですけど、はい、この脳の神経細胞のつなぎ目ですね、
はい、そうです、はい、
結合部分、
はい、
ここのシナプスの重要な成分になっている、
うん、はい、
だからこそ脳の活性化に必要なんだ、はい、
そうです、
ということですね、はい。さあ、この DHA が多く含まれる魚っていうと何なんでしょう。
はい、青魚によく多く含まれてるんですけれども、はい、まあ、要は青背の魚ですね、
はい。
なので、まあ、本マグロですとか、うん、あとサバ、ブリ、イワシ、サンマ、アジ、うん、カツオなんかに多く含まれています、
はい。特にこの時期おすすめなのは、はい、今秋ですけどね。
そうですね、これから旬で特におすすめなのはサンマと、あとアジですね、
うんうん、
はい。
やっぱ旬の方がいいとかあるんですか。
そうですね、旬のものを食べることがやっぱり栄養価は高いですので、うん、はい、新鮮なものを食べていただきたいなと思います、はい
は
い
は
い。
旬というのは別にこう美味しいからとかそういうことじゃないですね
それもありますけどね、
やっぱり栄養面でも、はい、やっぱり旬のものの方が優れている、
はい、そうです、
ということですね、はい。さあ、このドコサヘキサエン酸、
はい、
DHA を取るために、はい、1日どれくらい食べたらいいんですか。
はい、サンマですと、うん、まあ、1尾で大丈夫なので、はい、1匹ぐらい取っていただいて、うん、まあ、これをまあ週に3回は魚を意識していただきたいですね、
うんうん。 毎日じゃなくてもいいんですね。
毎日でもいいんですが、やっぱりまあお肉にも、違う栄養素が含まれているので、まあ、週に3回なかなか今魚を食べる機会が少なくなっていますので、もうお肉だけという方もいらっしゃいますので、まあ、週に3回は意識していただきたいですね、はい、
こうなんか食べ方のアドバイスというか、はい、もうちょっとこうやったら効率がいいですよみたいなのってあります？
はい、この魚の脂肪分はですね、やっぱり焼いたり、ね、加熱すると油が落ちてしまいますので、うん、一番のおすすめは生の刺身で食べるのがおすすめですね、
うん、そうか、はい、まあ、サンマとかは焼いて食べたいところではありますけどす、
ね、はい、
この DHA を取るためには、はい、生の魚が
おすすめですね、はい、
なんですね、はい、その魚の刺身をどれぐらい食べればいいんですか？はい、
そうですね、まあ、でもサンマだったら1尾分なので、はい、
結構な量
そうですね、
ではありますよね、
はい、
なんかどのタイミングで食べるのがいいみたいなのあります？朝昼
が、そうですね、タイミングが特にないんですけれども、はい、まあ、食べれる時に朝であったり、あの夕食の例えば居酒屋さんで食べるとかですね、そんな感じでも大丈夫です。
なんですね、はい、こうお刺身以外でこういう食べ方がいいよみたいなのなんかあります？はい、
そうですね、お刺身に飽きてきたら例えば、まあ、ネギとかの薬味とごまを入れて、うん、あのたたきにするとかですね、はいはい、ちょっとアレンジしていただくとまた食べやすいかもしれない
です
ね、
うん、もうやっぱそこまで生がいいと
そうですね、はい、
いうことですね、はいはい、さあまずは脳の老化を防ぐ食材調理方法を教えてもらいましたが、
はい、
さあ老化を予防する食事術体内年齢編、2つ目は匂いです。まあ、匂いもこう、ね、気にされてる方多いと思いますし、はい、まあ、年齢とともにね、誰しもが特に男性は気にすると思うんですけど、はい、まあ、注意すべきは加齢臭ってやつですよね、
はいはい、
この加齢臭の原因って何なんですか？
はい、加齢臭の原因はですね、ノネナールという成分というふうに言われてるんですけども、
ノネナール、
はいはい、これは、過酸化脂質と脂肪酸が結びつくことで発生します。
うん、ちょっとあの聞き慣れない言葉です。過酸化脂質っていうのは、はい、一言で言うとどういうものなんですか？
要は酸化した油のことですね、うん、は
い、まあ、ちょっと使って、はい、例えば揚げ物とかを置いといて古くなったみたいなのもこの過酸化脂質になるんですか？
はいはい、そうですね、イメージとしてはこう何度も揚げ油を使用するとだんだんこう黒ずんでくると思うんですけれども、はいはいはい、あの酸化した状態が過酸化脂質ですね、
うん、でもう一つの脂肪酸っていうのは、はい、
まあ、脂肪酸は普段私たちがあの食材で摂るお肉の脂身だったりとか普通に油のことを言いますね、
うん、
脂肪酸、はいはい、
これが結びつくことで加齢臭の原因のノネナールが発生してしまうということですね、
はい
はいはい、まあ、この加齢臭を抑えるための食事のポイントはどういうものになりますか？
はい、まあ、これも酸化を抑えることが大切、つまりまあ抗酸化作用のある食事を摂るということが大切になってきます。
もうこれはもういわゆる摂る分には防ぎようがないんで、
はい、
いわゆる抗酸化作用のある食事をプラスして摂っていこうっていう考え方ですね、はい、はい、で、まあ、あの前回もこの抗酸化作用っていう言葉が出ましたけども、はいはい、改めてこの抗酸化作用のある食べ物なんでしょうか？
はい、これはまあビタミン A 酢と言われているビタミン A とビタミン C、ビタミン E を摂ることが効果的になります、
うん、ですね、はい、まあ、前回このビタミン A 酢を摂るために、
はい、
まあ、比較的多く出てきたのがうなぎだったんですけども、うん、これまあ野菜で摂ろうとしたらどういうものになりますか？
はいはい、そうですね、これからでしたら、まあ、旬の野菜でいうと、まあ、里芋とレンコンだったらビタミン C が多く含まれていますし、
里芋にビタミン C、
はい、そうですね、芋類はビタミン C が多いですね、はいはいはい、あとまあさつまいもだとビタミン C と E が取れますし、うん、あと春菊とか人参だとビタミン A が取れます。
はいはい、
はい、
じゃあ本当に何ですかね、例えばすき焼きに春菊が入ってたりしますけど、
はいは
い、まあ、いわゆるこう脂身もあって、
はい、
そこに春菊が足されててっていうのは非常に考えられてる組み合わせ、
そうですね、うん、はい、
こうざっくりとした感想ですけど、
はい、
いわゆる これとこれ合うなっていうものって、はい、結構そういう栄養価的にも組み合わせが良かったりするんですか？
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、あの例えばまあサンマに大根おろしっていうのも、うん、サンマは脂身が多いので大根おろしで、うん、消化を促すっていうこともありますので、うん、 そうですね、意外と考えられて組み合わさってることが多いかもしれないですね。
はいはいはいはい、っていうなんか昔からのこうイメージ通りのアレンジっていうのは、うん、まんざらこう先人たちの知恵っていうのは、うんうんうん、ぴったりと体のためにはなってた、は
い、そうかもしれないですね、
ということですね。はいはい、このまあいわゆる加齢臭のために、まあ、ちょっと野菜の話にもなりました、はい、おすすめの食べ方っていうのは岡田さん何かありますか？
そうですね、まあ、旬の食材っていうのも本当に素材だけで十分美味しいですので、うん、まあ、シンプルな調理方法がいいと思うんですけれども、うん、例えば先ほどお伝えした食材でいうと、まあ、蒸し野菜にして食べるとかですね、もうさっとおひたしにするっていう感じで、もう本当にシンプルな味付けで十分かなと思います。
こちら野菜に関しては、まあ、食べられないものもありますけど、
はい、
生ではなく、
そうですね、はい、
でまあ、火を加えるといっても、はい、やっぱり蒸す方がいい。
そうですね、蒸した方が、まあ、素材の旨味も出て、うん、まあ、ヘルシーですので、うん、はい、
ここでまた余分な油をできるだけ取らないようにする。
そうですね、油がまたこう皮脂腺を詰まらせる原因にもなりますので、うん、なるべく油は控えた方がいいですね。はい、
まあ、ちょっと今注意という話も出ましたけど、はい、まあ、改めてこうこれは注意した方がいいよっていう、はい、匂いのための食べ物ってのは何でしょう？
はい、やっぱり油を取りすぎることが良くないので、揚げ物とか脂身の多い肉とかは控えた方がいいですね。
うん、
はい、
まあ、これが特にまあ20代の頃とかね、10代の頃とか、まあ、とにかくどんどん食べて美味しい美味しいって食べますけど、年齢を重ねてくるとそれが匂いの原因になってくるんですよということですね。さあ、改めてになります。今日もまあ脳について、そして匂いについて、老化を予防する食事術、体内年齢編ということで教えてもらいましたが、最後に一言まとめお願いいたします。
はい、お魚とですね、旬の野菜を上手に取り入れて脳の活性化と、まあ、匂い対策をしてみてください。
はいはい、まあ、特にやっぱり旬っていうのはね、
はい、
美味しくもあり体のためにもなっているっていうことですね。さあ、今朝は40歳からの老化を予防する食事術、体内年齢編というテーマで講義をしてもらいました。岡田さんの講義を復習したいという方は、ダイヤモンドオンラインの連載、ストレスフリーな食事健康術もぜひご覧になってください。この2回はですね、40歳からの老化を予防する食事術ということだったんですが、次回はストレスと食事の関係ですね。次回のテーマは、甘いものでイライラ解消は危険、ストレスと食べ物の関係とはということでお送りします。まあ、ストレスでこうなんかいろいろ食べちゃうんだよなっていう方は必聴の講義になると思います。今朝の講師は一般社団法人 NS ラボ代表理事で管理栄養士の岡田明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。